こんばんは、アラサー会議のひねくれ女です。
間違えたよね。
違いますね。アラサー女のひねくれ会議です。失礼しました。
ちょっと、はい、びっくりしました。
アラサー会議のことを考えてたのかな。アラサー会議になっちゃいましたが、すいません。ちょっとこんなグダグダで始まりましたが、今日はね、ちょっとコンテンツの話をさせていただこうと思うんですけど、夏のドラマがね、始まってきたんですよね、だんだん。
ねえ、7月ぐらいか
2
な。
月、なんか見てる？見始めようとしてる？
でも例年ちょっと見るようになってきてるじゃないです
ほ
か。
うほうほう。あ、
だ
そうよ
から、
ね。服部さんがね、特にね。
TVer の、一覧化されてるページがあって、
なあ、あるね。
そこで気になったやつを、まあ、1話ダイジェスト見るなり、なんか、しようと思ってバーッと見たんですよ。で、警察ものが見たいなと思って、
警察ものね。
の何かしらの。
はい。
ほんで、大追跡？相葉くんが出てるやつ。
あった、あれだけ見た。
予
広告
告？
だけ見た。
ああ。警視庁 SSBC 強行犯係。ね。これが、三石研さんが出てるので、
ああ、いいね。
私が好きなんで
素晴
す
ら
け
しい記
ど、
者さん。
見ようと思って見たんですけど、びっくりするぐらい面白くなくて15分でやめました。拡 大
いい
版
よ
なの
ね。
に。
面白くなさそうだなって思った記憶がある。
や、万が一おもろい可能性あると思って、って見
い
た
や、
ん
まあ
ですけど。
確かに。ま
よ
あ、
く
相
あ
葉く
る。
んだし、なんだろう。他のジャニーズよりかはもうちょっとマシだろうみたいな。あるよね。
思ったんですけど、なんか日本のドラマの良くないこと全部出てたなと思って、そう、15分で。めちゃくちゃもう、はぁってなってやめました。
悲しいね。まあ、追い上げるかもしれないけどね。
なんかさ、最近珍しい仕事をさ、してる人にフォーカスしたドラマとか増え
わかる。
てるじゃん。でさ、
増えてます。
それはいいやん、別に。そんなあるんやでいいんやけど、そこに乗っかりすぎてるというか、あぐらかきすぎてるというか、その題材ありきの、でも脚本が面白くないと面白くはないやん。でももうなんかその職業の説明をなんかひたすらして、なんか、これは操作ものなので、こういう操作が実はコンピューターの中でなんかできるんですよとか、なんかそういう話
ああ、なるほどね。
がやたら出てきて、もうそんなどうでもいいやん。当たり前というかわかるわって思うやん。やし、
なんかそ
なん
の、
か、
知らない部分を踏まえて、
そうやね。
面白いってならないと意味ないよね、説明
意
だ
味
け、そ
ない。
れでも。
マジで意味ない。意味ないし、またなんか、ちょっと頭のネジ一本飛んでるような主人公、空気読
ああ、
め
出
ない
た。
主人公
空
と、
気読めない主人
それ
公ね。
をなんか、いさめる上司と、あと、やたらと突っかかってくるなんか、本庁の女の、なん
あ、
か、
出た、
リーダー
出た。
と、これ、松嶋尚さんがやってるんですけどね。
ああ、もったい
もう
ない。
マジでもう全部想像できることってもう構成されててびっくりしました。
あれ、なんで女の人プリプリさせんだろうね。
なんかさ、テンプレート以外のキャラクター出せよって毎回思いますよ
ねえ。
ね。
全部容認する女の人とか出てきてほしいよね。もういいよーって。その破天荒。
本当に、もうなんか差別ではって思うんですけど。あと、それで
わ
言う
かる。
と、見てないんですけど、見てないけど、おとり捜査のドラマあるの知ってます？
ああ、わかんない。
ちょっと名前わかんない
なん
な。
だろ
なんかおとり捜査ってなんかタイトルに入ってる気がする。まああるんですけど、こ
う。
れも主人公が、なんか、いいじゃん、やっちゃいましょうよ、みたいな、レジぶっ飛んだような感じのキャラクター。っぽいね。もうさ、やめようと思って、そんなやつ。そんなやつ主人公にするのもう見飽きたわと思って。
来たね。
はい。ので、いろいろ言いましたけど、結局一本も見てないんですよね。
今お、離脱ですかね。
もうこれしか見てない。ちょっと選んだのが悪かったけど、見てないですね。
あのさ、松潤がやったら19番目のカルテ？
あ、それもちょっと迷った。どっちも嵐じゃんって思ったけど。
あれもテンプレートな、なんかこの破天荒な。
そっか。
そう、これさ、漫画だったのよ。
そうなんや。はいはい、はい。
もともと。で、漫画は結構良かったのよ。
へぇー、あ、読んだんや。
そう。あ、まあなんか最初の方だけ読んだのかな。途中でやめちゃったんだけど、からすっごいハマったわけじゃないけど、うん、まあ別に全然良かったから、あ、ドラマも見ようって思ったんやけど、なんか、なんか嫌だった。なんかそれこそ、
鼻につく
同じ感じだった。うん。なんか奮闘してる、なんか、破天荒な、ちょっと変わった、先生に、周りが、冷たく最初は、あしらって、でもだんだん、その実力に受け入れていくみたいな、
はいはいはいはい、
ありふれた構図になってて、
うん。
いや、下手くそかよ、ドラマかって思っちゃった。
いやー、よくないね。よくないことをいつまでするんでしょうね、本当に。
なんか悲しかった。
本当だな。
なんか、そう、うまく書いてくれるかなとか思ったんだけど。
そっか、見なくてよかったな、じゃあ。もっとハートなとこだったな。
まあでも、多分わかんないね。見てないかわかんないけど、多分相葉くんよりかマシ。多分ね、知らないけどね。
じゃあ間違えてるやん、選んでんの。あ、でも、あれは気になってる。松たか子と安倍貞夫さんのやつ、
うん。幸せな結婚ね。
うん、見てる。え、あれって、え、配信限定じゃないよな。
まあ、多分普通にドラマでやってるはず。1話見て、
うん。
2話がこの間やってたのかな。2話まだ見れてないって感じかな。
え、それ何？面白くないってこと？
いや、なんか、面白そう。なんか、不思議な世界観。だから、服部好きなんじゃないかなと思ったけどね。
そうか。いや、なんかさ、うん、松たか子さん好きなんですけど、
うんうんうんうん、
松たか子さんの最近の使われ方がさ、カルテットとかさ、
はいはいはいはい、
大豆田十和子とかさ、あの系統のドラマ多いやん。
多、はい、多、はい、多い、多い。
なんか、あとあれ、何だっけ？最近やってたやつ。ラストレターじゃない。ちょっと忘れた。なんか特別なものやつとか見たんですけど。
うんうんうん。
なんかさ、なんていうの？やたらとその、喋って、なんていうの？ちょっと、その、わがままというか、頑固なところがあってっていうキャラクターをすごい最近されてるんですけど、
うんうんうん、
なその感じは好きじゃないんだよ、だって。なんかもう、それもちょっと
見飽き、あ、そうなんだ。
見飽きてしまったなって最近思う。
あ、なるほどね。
そうなんだよな。だから
見それで言うと、なんかもっと変な人って感じ、今回は。その、単調っていうか、なんかその、同じリズムなんやけど、もっと変な人感が。
なるほどね。
そう、大豆田とは子とかなんかそのすごいいっぱい喋って。
はいはいはい。
なんか同じテンポでずっといっぱい喋ってたイメージだけど、またちょっと違う感じだったけど、多分サスペンスっぽい感じになっていくから、ちょっと違うかな。
あ、そうなんや。それは面白いかも。
でもなんか不思議な感じだった。
へぇー。
うーん。
見てみようかな。
ポスターが吉田ユニさんがやってて、多分。
ファッション系で有名な人。
あ、そうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい、
なんかそれで気になって見ちゃった。
見ようかな。気になってはいたんだよな。
わかんない。なんか、1話だから正直わかんないっていうドラマの第1位だった。
あ、そうだよな。まだわかんないよな。
なんかそれで言うとさ、ちょっとこれもわかんないぞって思ってるやつがあってさ、スノーマンのラウールって人がやってる愛の学校っていうやつなんやけど、
知らないな。うん。
なんか、ホストの話で、
はいはい。
なんか、正直さ、タイトルもさ、なんか全部がさ、めちゃくちゃ面白くなさそうなの。でも
おお、なるほど
さ、
ね。
なんか、1話を見たら、思ってたよりもちょっとマシだったのよ。本当に面白くなさそうだから、そのタイトルとか、
なるほど、おう。
こう、大まかなストーリーとか、なんかこう、キャスティングもアイドルだし、なん
はい
か、あ、あ
はい。
れってなってて、で、切り抜きのシーンがさ、最近回ってきてて、
うん。
吉瀬美智子と、そのラウール君っていう人が、じゃんけんでさ、グリコするんやけどさ、
お
なんかラウール君がもうすごい身長高いの、もうリアルが。
う。うんうん。
足も超長いし、だからその、コレクションのモデルとかできるぐらいのスタイルを持ってるんやけど、そう、だから吉瀬美智子が、千代子レイとで進んだ分を、ラウールがグーリーこの散歩で届くみたいな、なんか、切り抜けが回ってきてて、それがめちゃくちゃ面白くて。だからちょっともう少し、多分愛の学校で見れると思うの、そのシーンをわかんないんやけど。もう少し進めてみようかなって最近思って
え、すごい、なんかドラマ全く関係ないとこネタになってる。
めっちゃ面白いやんと思って。グリコで散歩で行けんのみたいな。そう、それをちょっと見ようかなって思ってます。
え、すごい、なんかもう、すごいね。新しい角度で 続投しようとしてる。
なんか、ラウール君がなんかすごいさ、なんか自分の中で気になってる存在で。
ラオール君は私は今言われて、人の名前なのかどうかもちょっと一瞬分かってなかったんですけど、メ
い
ン
や、
バーっ
そう
て
よ
こと
ね。
ね。
そう、メンバー。なんかこう、まあ、あんまり私も知らないんやけど、キャリーズとかアイドルとか。この人だけはなんか見ると、なんかちょっと、ずっと気になっちゃうみたいな感じの人なのよ。何なんだろうな。
見たらわかるかな。
スノーマンはご存知？
スノーマンは多分、メンバーがこう、一人ずつ写真で見たときに、この人ねってなりそう。
じゃあでも多分わかるかも、ラウール君は。
ああ、そうか。
そう。まあ、なんでね、グリコのシーンが出てきたらまたちょっとお伝えするね。そう。っていう。夏ドラマかな。まあでも正直、これ絶対面白いみたいなのはなさ
ない。
そう、今期。
ああ、仕方ないね。
やっぱ波があるからね、面白いやつがこう来るときと来ないときとね。
いやー、確かにな。ちょっとおすすめされたやつは見ようと思ってるんですけどね。だいぶ。そうだな。今松たか子さんのやつをちょっと見ようかなという気になりました。
そうだね。くらいかな。なんか、前のドラマとか、今配信のさ、やつとかじゃなかった？え？違うわ。夏スタート以外でなんか見てる？
私、最近ドラマとかはあんま見てなくて。で
おお。
も、最近話題になってた、ネットフリックスの新作を見ましたね。
お、なんだろう。
一個は、映画館に行こうか迷って結局行かなかった化け猫アンズちゃんっていうアニメ映画なんですけど、それ
知
は
らない。
ネットフリックスオリジナルとかじゃない普通の映画で、もう一個は韓国の、で、ネットフリックス映画なんですけど、84平米っていうマンションの話。
知らない。初めて聞いた。
ホラーサスペンスかな。
面白い？
おもろいね。
嘘。
多分そっちの方が話題になってんだろうなって感じなんですけど、ソウルの話で、韓国ってさ、日本よりもうちょっと経済的にちょっと不安定になってるやん。貧しいというか格差がさ、すごいことになっててっていう背景がもともとあるんやと思うねんけど、 なんかそのソウルの若者は、タワマンとか、そう、住宅を所有する、購入することが一個のステータスというか、それを成し遂げねばみたいな気持ちが多分あって、
今もそれってあるんや。へえ。
なんかやっぱ貧しいからこそその確かなものが欲しくなったりすんのかなとか思ってたんですけど、ほんで、やっとの思いで、タワマンを買うんですよ。何歳ぐらい
はい
な
はい。
の？多分同じ年代ぐらいの男の子やねんけど。
うんうんうん。
ほんで、でもそれもさ、だいぶ背伸びして買ってんねん。もう、すごい、部屋にいるのに、タワマンの部屋にいるのに電気つけへんかったりとか、もう電気代しぶるぐらい、もうギリギリの数々の生活してて、っていうすごいこう、皮肉っぽい、まあ、何？状況の中で、騒音問題に悩まされてて、で、その騒音問題のせいで、タワマンの他の住民とトラブルになり出すねやんか。
ほうほうほうほう。
で、まあ、あの手この手で解決しようとするんだけど、なかなか解決できひんくて、で、そもそもその騒音ってなんか、自然に起こったものなのか、誰かがわざと起こしてるんじゃないみたいな話になっていくっていう、ちょっとホラーっぽい
なんか面白そう。
感じで、
今日何本か出てきたドラマの中で一番面白そう。
でも
それそうか。
面白かったな。1時間半だか、2時間なかったと思う、多分。1時間半かな。で、なんかその、韓国の映画やからさ、やっぱその暴力シーンとかもう、ガチな感じやん。こう、痛いというか、なんか
本当
そうい
に痛
う、
々しいやつね。
本当に痛々しい感じが、やっぱり見応えあったし、主人公とそれ以外の人たちも、なんか、なんだろうな、見ててすごい 共感というか、まあ、なんか鬼気迫るものがあったし、面白かったですね。
それは見てみよ
なんか、ね、日本も結構近いとこあるよなと思って、その、マンション買うとかさ、
う。
なんか、早めにその持ち家を持つとかっていうのは、なんか結構、若者の間で増えてるらしいので、
そうなんだ。
共感しやすい感じの、サクッと見れる映画でしたね。それが面白かったかな。で、化け猫あんずちゃんは、私森山未来さんが好きなんですけど、森山未来さんが、その、化け猫のあんずちゃんの役をやってるので、見たいなと思ってたやつがネットフリックスで配信始まったので見たんですけど。
聞いたことない。初
め
め
ち
て
ゃ
聞い
くちゃ良かったね。これはこれで。
た。
全然違う話やねんけど。なんか小学5年生の女の子がさ、お母さんが3年前に亡くなって、で、お父さんと2人で実家、お父さんの実家に戻ってくるっていう。で、そこの実家がまあ神社してて、そこに化け猫のアンズちゃんが暮らしてるっていう話なんですけど、お父さんが闇金でお金借りて逃亡してるぐらいクズなお父さんで、で、だからお母さんが、で、その女の子もかりんちゃんって言うねんけど、かりんちゃんももう、お母さんも亡くなってさ、父親そないからもうかなりもう歪んだ人間になってしまってて。で、その化け猫アンズちゃんは、普通の人間と同じ頭身ぐらいの猫で、
ほうほうほう。
着ぐるみみたいな。で、
ほ
普通にその街で暮らしてんねん。なんか、
う。ほう
アルバイ
ほうほうほ
ト
う。
とかしながら。っ
ファン
てい
たち
う
もう一部
世
入るみ
界
たいな。
観。
なるほどね。
でも、舞台は、千葉県の田舎らしいねんけど、めちゃくちゃ綺麗な、その、田舎で、でも、絵がもう綺麗すぎて、その、 映画の。それもすごい癒されたし。で、その、カリンちゃんがさ、もうそんな感じでその田舎に、東京から田舎に来るんやけど、ずーっとツンケンしてて、で、まあ、なんか大人のことをずっと信頼してなくて、まあ、それが、変わっていくっていうよくある話なんやけど、なんかその大人とか周りの人間とかが、その、なんかこう、都合よく変わっていって、なんか優しくしてくれるとかでもなく、もうなんかもうそれはそれとして、もうダメなもんはダメっていう、無理なもんは無理っていう、なんていうのかな、ちょっとその現実の厳しさというか、切なさみたいなのも、残しながらこう、話が進んでいくので、なんか、話としても、面白いというか、あんまり違和感なく見れました
ね。なんか、面白そうなものを見てますね。
めちゃくちゃ良かった。正直、映画館行かなかったのは、面白いかどうか若干微妙だなと思って行かなかったんですけど。
ある、確かにね。そういう時あるよね。
ある。そう、時間かけて見たのに、そのラストか、みたいな。あるやん。行かなかったんですけど、行けばよかったなって思うぐらい、グラフィックが綺麗で、話も良くて、歌も良くて、良かったですね。
いいっすね。
これは夏の話なんですけど、お盆の話なんですけど。
はいはいはい。おー。
なんで夏に見てほしいですね。
あ、ちょうどね。そう。確かに。
そう。良かったなぁ。でもその84平米とさ、アンズちゃんを同じ日に見たんですけど、もう情緒がもう、すごいことになりましたね。マンショントラブルの話から、そういうちょっとハートフルな話見て、なんか、同じ日に見るもんじゃないなってなりましたね。
確かにね。
でもそれぐらいかな。
服部さんは国宝は見に行きましたか？
あ、言ってないね。話題にな
ってますよね、とても。なんか、最近映画で話題になることなんかないからさ。
珍しいな。
そう、鬼滅の刃ぐらいさ、最近今またやってるけど、はいはいはい。ぐらいしかなかったからさ、面白いのかなってちょっと迷ってるんですよね、行くの。
いやー、わかる。一回見てみてもいい、見てみるべきではっていう気も
する。そう。そういう気持ちが私も強い。
そうね。なんか、でもなんか一方でさ、あんまりその見に行くって決めたらレビューとか見ない方がいいと思うんですけど、なんか、先にさ、で、なんか、一回見てしまったのが、なんか、キャラクターごとの、その、映画に出てくるキャラクターごとの、なんていうの、肉付けがあまりに浅いみたいな。その、キャラクターに、だから共感できなかったのかな。共感できないっていうか、そんな入り込めなかったみたいな話を書いてる人がいて、なんか、そういう映画ってあるやん。
あるある。
そういうやつかって思っちゃって。
意外だね、なんかね。
そう。で、なんかさ。
なんかすっごい丁寧に描かれてるから人気なんだと思ってた。
私も思ってた。
うん。
でもさ、SNS で話題になるやつってさ、すっごい本当にいいっていうパターンとさ、なんか、他の人がいいって言ってるからいいって言わないとっていう、その、
なるほどね。
国宝ってなんかその歌舞伎とかのさ、裏側のあんまり知らない世界のを題材にしてる。
多いよね。
そこで感動、そこだけで感動してしまってるパターンもあるのかなと思って。
ああ、知らない世界を見れる。
そう。
だみたいね。
わかんないだから。でもなんか、とりあえず見てみてもいいのかなっていう気も。してますけど。ねえ。
いや、そうよね。ちょっと迷ってる。その映画館に行くほどなのか。そこを迷ってる、どちらかと。
そうね。時間がかかるからね。でも一回見に行ってほしい。 見に行ってどうだったか教えてほしい。
あ、なるほどね。まあ確かに、見に行ったら絶対言うだろうしね。
うん。何が当たってたのかっていう、そのレビュー書いた人は。
まあ確かに、なんかあのさ、熱狂的なレビューだったから、それもまだ不思議に思ってた。
あ、その、そうやね。
そう。なんていうか、ちょっと、あれっぽいよね、なんかこう。熱狂的すぎるから、ちょっといびつというか。
ちょっとなんか、はためから見ると、それほどじゃないだろう。それほどじゃないものをそれほどっぽく言ってるだろうっていう。
可能性もあるよね。
感覚になっちゃいましたね。それもわかる、
うんうん。でもそういうのも含めてちょっと気になるっちゃ気になるんだけど。
そうね。でも確かに話題になってますね。
なってる。みんながみんなすっごい面白いっていうものなんか最近ほんとないからさ。
ないね。
だから気になってる。
でも友達の間とかでまだなんか見てないな。ストーリーとか。
見てない。見てない。私も見てない。あ、見たかな？何人かだけ見たかも。でも何にも書いてなかった、その、なんていうの、あるじゃん。
あ、見た。
見たようだけ。そう、見たようだけ、印象付けする人。は
いはいはい、ああ、いるんで。
それで終わってたかな。
興奮レベルまで行ってた、友達とかも行ってたら、ああ、やっぱ面白いのかってなるかも。
人によるよね、そこもまたさ。
そうやな。
なんかさ、こう、ちょっと、そういう面で価値観違う可能性あるし。
ある。映画とかは特にあるよな、多分。
ある。
そうね。まあ、でも見に行こうか迷うレベルだなとは確かに。
うん、
思いますね。行ったら教えてほしい。
わかりました。まあ、多分。はい。行かないと思うけど、あ
の行かないんです
。なんかで落ちたタイミングを狙ってみる気がするけど、うん、
そうね、最近それがあるからな、すぐ配信に落ちてくるやん。
そうだね、それ期待してる部分あるしね。
そうなんだよな。
うーん、
落ちてきたら見るわ、早めに。
オンケー。まあちょっとね、また新しい、あ、もうお話足りないことない？大丈夫？
ね、ここ大丈夫。もう
終えようと思ってるけど、コンテンツの話はなんか言いそびれたものがあればと思ったけど。
いや、あの84平米とりあえず見てほしいですね。
あ、わかりました。それは多分マストで見る気がするので、
面白い、
見たら見たよと報告しますね。
はい。
ということで、アラサ女のひねくれ会議ではレターを募集しています。自分って冷たいな、ひねくれてるな、など人に言うほどでもない話はぜひお送りください。感想、コメントもお待ちしております。では、次回もお楽しみに。